ハンジーラジオです。この番組ではベッドタウン育ちのシスターズ、東京在住あーちゃんとバンコク在住イーちゃんが遠くて近い友情を繰り広げます。
はい、こんばんは。
サワディーカ
ー。サワディーカー。そういえばこの前高円寺のバーンイサンっていうお店で飲んだ。
あ、美味しかった？バーンイサン。
うん。
今日はあれですね、なんとなく久しぶりにダラダラ話してたら、うん、私のパートナーチャーちゃんがちょうど帰ってきたので飛び入りゲストとして来ているので、タイ語を混ぜつつ話しますかね。
うん、バーンイサンってどういう意味ですか？
バーンイサンだと思う。バーンは家。でイサンはあの、
まあ、イサン、
うん、なんかイサン料理屋さんでしょ。ソムタムとかアイアンとかでしょ。パパイヤサラダとか。
ソムタムはでも夜メニューにならないと出てきませんでした。
あら、それちょっとあれね。でも結構ご飯屋さんでバーン何々ってつけてるとこ多いと思う。
あ、そうなんだ。ああ、それってさ、中華料理でいうところのさ、記録の木だね。
あ、そうなんだ。中華料理木使うんだ。
うん、なんか苗字に木ってつくお店が多いよ。
バーンくさ、サムラチューラナハナチャイバーン言うの、
うん、
の
バーンメーバーンバーンタデンバーンオンバーニー、
うん、多いってさ、
うん
うん、その後には地名がつくの、それとも人の名前と。
バーンマイトンペンチューティーサタンティーコラシェメマイトンペンバーンイサンバーンパクヌア、
うん、
バーンキッマヨガ、うん、なんとかそういうわけではない。別に地名じゃなくてもいい。
うーん、バーンパンジー、
うん、バーンパンジ
ー、バーンパンジー、
うん、でもバーンドクマイパンジーとかね、バーンドクパンジーとかパンジーの花みたいな、パンジーの花とかの方が多い気はするかな。パンジー、
この間ホームセンターにパンジー売ってたけど、なんかちょっとよ弱そうだった。
パンジーなんて強って感じすんの
なのにちょっと弱そうだったから写真を撮れませんでした。
パンジ専用のあのビジュアルストック作ろうよ。
うん、
パンジーだけの。
大阪のとあるところもパンジータウンだったんだよな。
あ、へえ。
っていうのは あなたに送ったじゃん。
え？
多分ね、10月。
え？え？
え、ちょ、え、はい。
え、ちょっと。ちょっと記憶にございませんけども、もう一回チェックするわ。あ、ちょっとうちの猫が暴れ出している。
うちの猫はご飯食べてます。
チャンプゲストに何の話するの？
それは今分かち合いたいこの気持ち、ワールドカップについてです。
あ、アイナミアライアンコイカップチャーちゃんの、うん、がワールドカップ、
うん、はい、ワールドカップ。
チャーちゃんはどこを応援してるわけ？
チャンプさんチアチーム内、
日本。
お、日本、
うん、
あれですか、ポッペンマラヤンですか？
いや、
それは私たちに気使ってですかって聞いたら、いや、そういうわけじゃないって
。おー、チームとして好きなんですね。
うん、
チョッペンチームのチーム、
そう、チョッペン。
おお、いいじゃん。でも残念ながら昨日終わってしまいました。
だから緊急で
回しております。
そう、ちょうど昨日クロアチア戦があって、まあ、残念ながら負けてしまったというその翌日に撮っています。
翌日っていうか当日の夜っていうかね。
あー、そっかそっか、そうだね、日本時間
日本だとね、 うん、12時から始まって、え、12時だよね、12時から始まって結局なんか4時前ぐらいだったなっちゃったよね、延長とかいっぱいあって
4時、さすがに そ
いや3時台だけど、
ないないない、長かったわ、
長かったよ、もう辛いね、長くて、
うん、みんな寝不足ちゃんになっちゃうね、私たち10時から12時半、なんか1時ぐらいで寝たもんな、
あーちょうどいいね、
あちょうどいい、
はい
はい、どうだったジャンプ昨日の試合、
あじゃあちょっと解説って、
解説お願いします、
はい、
昨日
のマッチどうでした、
どう振り返りますか、
そう、
うん、
ディティソナーは、うん、ปกติจะเห็นว่าทีมเอเชียสู้ไม่ค่อยได้แต่ปีนี้เหมือนเลเวลใกล้เคียงกันมากกับยุโรปแล้ว
まあ、アジアのチームにしては前線してるっていう、前線で良い試合してる、うんうん、すごいなと思ったと。
嗯。
哦。那么，我们 Team Croatia when you ladd up 是怪异的。那个，その格上のそのチームして、嗯、もうクロアチアなんてもうそのトップの方だから。
前回準優勝だからね。
準優勝だからね。
準優勝。
準優勝だから。だからすごいなと思って、もうレベルがなんていうのか上がってるっていうか日本のねっていうふうに見ましたよ、嗯、僕は。
私もそう思いました。
変ドアイか。
PK、ワレン PK、もしくは、こっちになっちゃう。やっ、グレシアにエクスペリエンス。まあ、だいたい2ね。CBT はフィラシア。グレシアที2ね。フランスや。
まあ、PK は、まあ、難しかったっていうか、クロアチアは PK っていうか、なんか経験が全然違うからって、こう、持ってる。
うん、
だからしょうがないというか、で、まあ、今言ったのはロシアの時、ロシアワールドカップってあったの、うん、ちょっと待って、
前回じゃない、
うん、あ、その時はもうクロアチア2位でしたからねって、
そう言ったじゃん、準優勝って、そうよ、
国民南のは、
うん、
こんな
ん、うん、
銀スマイルレオン、やばい、
あ、でも南のさん、うん、1人目の PK の、
うんうん、
もうちょっと頑張れたんじゃないかなと僕としては思います。ちょっと
PK でってこと、
うん、優しくちょっと訳しちゃった、マイダイルアンって言ったけど、うん、まあ、お話にならないっていう、まあ、ちょっとだけど、まあ、ちょっとやっぱりパンジーラジオの中でチャーちゃん嫌われないように優しく訳したっていう、これも正規の誤訳となってしまうけど、まあまあマイダイルアンだった。
PK ってさ、なんか立候補制らしいね、あ、僕一番でやりますみたいな、なんか僕なんか
やらしてくださいって、
そうそうそうそうそう、南のね途中から出たし体力余ってたから一番移行しちゃったんじゃない
ね。でも私全然サッカー見ない人だった
ね、アルシンドしか知らないもんね。
もうドイツ戦の時最初に、まあ、その時に私が最初に思ったのって、え、オリバー・カーンっていないのって思ったから。
カーンは2006年ぐらいで消えたのかな、6年いたよね多分、あの時負けて。
意外と詳しいんだよなあちゃん。
そうですよ、いや98、2002、2006は割と見た、あ、2006、2010は見て、
98がフランス大会、
フランス大会
で日本が初めて出たんだよね。
はい、
あ、ガーベラ、あ、分かった、今聞き取れた、
うん
うん、98年日本は関連初めてバイ、
僕は他めバイ98ちょっとアイシャオバーンやトンペンホースってんじゃないバイウォークラブルータクチャイマン、
まあ、チャンプはこういうふうに分析してるんですけど、うん、もう98年大会の時は2002年に日韓共催決まってたから、
うん、
これでホストが行けないっていうことになったら超はずいっつって、うん、
それソーランダム なら雑談タイムの太郎さんも同じこと言ってました。
よくあちょっとあの聞いてる方にあの仲のいいねあーちゃんが仲良くしているあのラジオねポッドキャストそうランダムな雑談タイムでもあーちゃんサッカーの話をしたらしいんだけどそこで太郎さんも同じこと言ってたらしいんですよ。
ねえなんで私の言ったこと翻訳すんの。
だってほらきっとそうランダムでも言ってたっつってわかんないじゃん。書いてคือพอดีว่าเพื่อนอะไรนะก็บอกเหมือนกันชื่อทาโร่ซันนะเขาก็บอกว่า
ทาโร่ซันนะ
ไอเขา
そうなんか開催国は出場できるっていうあれがあるんだよね。だからそれが1回目だときついきついじゃない、はずい、はずいからっつってたよ。
はずい、まあ、まさにね、はずいっていう言葉
言ってたでしょ、はずいって言ってたでしょ。
ああ、相手恥ずかしいってこと、はずい。
カタンは、ハンレーナ、ペンホースト、ゴメアイ、はい。ね、ホンキーバーサマイコーナー、ジプンナーチキーバーとエンコア、ドンレーバー、ペンエコノミーモンスター、キッタルングン、ロレン、ヤクジャパイボーカップ。
まあ、このまんまちょっと訳しますけど、まあ、カタールが、まあ、出たことなくて今回初めて、まあ、恥ずいっていう気持ちないんだろうね。で、なちゃんの分析は日本人はその、なんだろう、これこのまま訳しますよ言ったのは、その恥ずかしいって思った。なんかその日本はエコノミックアニマルっていうふうに言われてて、その経済的なこととかでエコノミックアニマルって言われてて、それでなんか開いたりするのが恥ずかしいと思ったんじゃないかっていう、ちょっと 独特なあの視点からの分析をされておりますね。
恥ずかしいから頑張ったってこと。
だから1回目をその開催国だから出してもらったっていう風にしたくなかったんじゃないか、でもカタールの
人でもそれで頑張って出る、なんか違う力が動いてるわけではなく頑張って出れたのはすごいですよ。
ドーハの悲劇って言われてるのはその前ってことでしょ。
その前よ。もうあの今回の監督が出場してたっていうね。
あの人何て人。
はい出ました。知らない。
でも顔はね
ピンコさんと一緒。
あのお友達ねピンコさん。え、なんていう人、名前、何？森
保和、通称ポイチ。
森保さんっていう人、コーチインプン、知ってた？
たぶん、知ら
ない。
メイクって言った
んで、あの、全然ちょっとノーマークだったけどって、森保さんのことはノーマーク、
まああの。全然ヨーロッパで活躍とかしてないからね。
そう、だから解説しようなんだけど、タイの人って、まあ、タイにもタイのリーグあるし、最近タイの選手 J リーグでね何人もいる、7人ぐらいいんじゃない今だけど、あのタイの人ヨーロッパのリーグ大好きなの、見てるの、だからヨーロッパにのチームにいる日本人のことよく知ってるし、チャーちゃんとかビーニングイレブンとか遊ぶの好きだからさ、だからね結構その人は知ってるけど、そのヨーロッパリーグに出てない日本人のことは結構知らない人多いかもね。カズは知ってる？
カズ
知らないんじゃない。
知ってる知ってる。
あ知ってんだ。
なんで？
漫画。
あ漫画読んでる。
あえ漫画？何の漫画？
มันคือเขาไม่ได้เขียนตัวคาสิลเลยแต่ว่าเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะถึงอะไรเงี้ยโมเดลอะไรเยอะ
なんかその数としては出てないんだけど、数をモデルしたであろうっていうキャラクターとかが出てきたりしてて、そういう話を聞くから数のことは知ってる。数。あとあの私あの全然サッカーを見ないあの人間だったんですけれども、あの前の大会の日本代表の監督の西野監督が、私のその高校の先輩なんですよ、OB、がそれで近しい気持ちになったし、西野監督はその後タイのね、代表監督になるから、でも今回その予選に通らなかったことでちょっと解任されちゃったんだけどね。だから結構その、まあ、日本とタイのサッカー界っていうのは結構今こう近づいてきてると思いますよ。
ポイチも行くかもしれないね、タイに。
ね、
いやでもなんか続投っていう話があるらしいけどね。
だってすごいんでしょ、ドイツに勝ったとかさ、
うん、
初めて勝ったんでしょ
かな、
還暦第一花でしょ。
てかドイツやばいよね、前回も予選グループリーグ敗退して、うん、今回もって
意外なんだよ、あーちゃんがサッカーそんな詳しいっていうことがあーちゃん
ね、全然詳しくないからこれ常識だから
僕質問あります、ミーカムタン、はい、ミーカムタン質問がある、はい、どうぞ。
私が答えられるか
ジェルマンナมันลูดิเกอร์ดูถูกคนญี่ปุ่นนะที่วิ่ง
ลูดิเกอร์ออกมา
น้ำมีน้ำ来客してんじゃん
呼ばれちゃったから全然その質問の内容分かんなかったけど
ドイツと日本ってことしか分かんない。
サワディーハ
ー
ちょっとすいませんね、
今後ろの猫がすごい可愛く映ってるよ。
可愛い可愛い、じゃあまたね
いなくなってしまった。
なんかよく分か
る、タイにおけるサッカーファンみたいなタイトルつけられなくなってしまった
そう、なんでも今の質問は全然意味わかんない。ルディッカーって人いる？
ドイツ人？
うん、わかんない、私ちょっとちゃんと聞き取れなかった、
うん、
そうだね、ゲスト途中でいなくなっちゃったね。サッカーで、でもなんか私今回初めてサッカー面白いと思ったかも。
よかったね、
ちゃんと見ないと面白くないの。
え、2002年も見てないの？学校で見たでしょ私たちって。
なんか
体育館で、いや、あの私たちねの世代ね、2002年は体育館で見たっていう経験をしてるはずなんだよ
なんか私の高校ってなんかそういうことはあんまない高校だったの。なんかみんなで何かさせるって言ったら変だけど、
うん、
そのみんなで何かやりましょうみたいな、まあ、学祭みたいなのとかあったけど、
うん、
私がサボってたのかな。なんかそんなに、
もちろんあれだよ、なんかあの有志だったと思うけど。
あ、じゃあそれ、
だってうち高校、うちの高校ってあの体育館4階にあったから全員入ったら多分そこ抜ける
いやほら、私ほらあのその当時さ、あのスタジアムがあったところの近くの高校に行ってたから、
うん、
なんか近くまで見に行ってる人とかいたと思うし、なんか枠があったんじゃないかな、なんか手伝うみたいな。
あるっしょ、うん、
でも私その頃の記憶全然ない。高校の時は学校サボって木下大サーカス見に行ったっていう記憶しかなくて、だから
え本当にそれリアルサーカスの方ね。
リアルサーカス
の方。なんか今なんかあのクロちゃんとかかと思っちゃった
安田大サーカスじゃない
。そうです。
2002年の時の記憶はそのサッカーの記憶あんまないけど、その日韓共催っていうことですごく湧いてたっていう思い出は超あるけどね。でもサッカーちゃんと見てないな。私バスケットボール部にいたっていうのもあってあんまりないな。そうだから今回なんかサッカーの楽しみ方が分かった気がするの。さっき話したけど、あのもうなんかチームワークで足を使っているから、その人数超多いしすごい広いから一人だけ超飛び抜けて上手くても しょうがないっていう競技なんだなって思ったの。まあ、もちろんすごい上手い人もいるだろうけど、だからそのチームワークみたいなところが面白いし、あとめちゃめちゃ我慢させられているじゃん。この90分間もっと100分とか昨日やってたけどさ、その間に1点ずつしか入んないってさ、すごいことですよ90分も。でそれずっと我慢してさ、あうえー、あ入ったっていうのが楽しいっていうのはなんとなく分かったっていうのをイギリス人の友達にその話してたの。ドイツ戦の、うん、私初めて楽しいと思ったって言ったら、いつもこの楽しいっていう気持ちをもらえるって思わない方がいいぞって。そんなに気持ちよく勝てること。
そうだよ、昨日だって まあ、昨日はもうなんか、うんね、感動したけどさ、
夢を見させてくれたねっていう、うん、
コスタリカ戦とか全然楽しくなかったもん。
ドイツ戦とクロアチア戦だけど、最初と最後だけ見たの。何戦がスペインだった、う
ん、ドイツの後コスタリカ、その後スペインで、ドイツとスペインに勝ったのでグループリーグ1位で通過したんです。
あ、そうだったんだ
今知ったんだ
、うん、あ、そうだったんだ。
でもなぜかドイツとスペインに勝ったのになぜかコスタリカには負けたんです。
なるほどね。え、だからドイツ、コスタリカ、スペインまではグループリーグなんだ、
うん、
でクロアチア戦はトーナメントになってるんだ。
もう突破したから、うん、
そうだったんだ、全然知らなかった。
そう、何も分かっちゃいないね
何も
すごい。私知ってる側に気づいちゃった側にいます。
気づいちゃった側ですか。
知ってる、気づいちゃった側って。
何
でなんかさ、陰謀論とか言ってる人たちって、そういう自称気づいちゃった側って言ってるらしいよ
そうだよね、
うん、
で昨日さ、なんかその家でサッカー見てて、まあチャーちゃんの友達が見に来てたの、うん、でやっぱりタイのサッカーファンで日本応援してる人っていっぱいいるのね、
うん、
やっぱりそのアジアの中で、
うん、
まあ、韓国応援してる人もまあまあいるけど、
まあね、日本か韓国か的なところはあるかもね。今ちょっと猫がすごい可愛いポーズしてるんで写真撮りました
なんか撮ってるなって思った
あのさ、本当にさ、冬ってさ、猫丸まるんだよね。通称ニャンモナイトって呼ばれてますけど
あ、そうなんだ、
ニャンモナイト。
今私もちょっと可愛いからうちの猫が後ろに
そうだよ、それさっき撮ったよ、もうあんたの撮っといたよ。
ありがとう、う
ん、もっと可愛かったよさっき。
いや、猫って本当に
その話になっちゃった。また
もうサッカーの話で全然あれだ
私たちも猫だけの回撮ってるからね。
いや、私は最近推してる子猫いるから
推し子猫
でも、あの、その推し子猫をお迎えした経緯には、あーちゃんの
あれね、あの子ね、
強くて、あのタイエーペックやったんですよ。エーペックの会場だったので、そのエーペックの時にアメリカ大使館に迷い込んだ子猫ちゃんがいて、で私のお友達は日本大使館で働いてて、でその人がさ、なんかお隣なのよ、アメリカ大使館の人、うん、でなんか迷い込んだ猫がいるって聞いたんだけどって言うからさ、うん、あのあーちゃんがお猫をお迎えした時の、何迷ってんの、猫はいいぞっていうのをお伝えしたし、あーちゃんが、あの、猫は出会いだっていうね、名言が、
そう
そしたら、まあ、お迎えしたっていう
お迎え
その猫アカウントがあって、もうね、気絶しちゃう、可愛くて。
そうなんだよね、可愛いしできるからね、本当に。
もう本当にさ、もうあれなの、孫っていう知ってます？お若い方は知らないと思うけど、孫っていう、演歌なんだよね、
うん、
あるんですよ。あれ何年だろうね、あの大泉逸郎
よく名前覚えてるね2000年入ってないよね、あれ。入ってるか、入ってるわ。私たち中学生になってたか、中学生ぐらいの時だもんね。
そう、あの本業がさくらんぼ農家の経営者の大泉逸郎さんっていう人がいて、
うん、
で、あ、1999年、
おお、世紀末。
そう、大泉さん本人の孫を歌った、孫でメジャーデビュー。どういう歌かというと、なんでこんなに可愛いのっていう孫という名のだからもうのっていう曲なんだけど、なんでこんなに、
まさか私ファンジラジオであんたが孫を歌うとは思わなかったよ
超いい歌でさ、
超いい歌って思ったことない
もうさ、なんていうの、あの、なんでこんなに可愛いのかよ、孫という名の宝物っていう、まあ、曲なの、うん、で、 あ、それが猫という名の宝物っていう、本当に。で、それをさ、この間一緒にまあ、リサーチに行ってた日本人のアーティストとその話してて、その人も猫大好きだった、
うん、
でもう猫に会うとみんな口調が変わっちゃう
変わっちゃうよね
みたいな
何言ってんのってなっちゃうよね。
なんかもう結局どんなに辛いリサーチでもなんでも、もう猫の存在が私たちの連帯を生むわけよ、全員猫
のだからキャットフットだねキャットフット
猫ってもうキャットスレーブたちの集まり でそれをさ、まあ、さすがに私この歌いい歌だなと思ってもそこしか知らないわけ。
何
で
確かに
そう孫という名の宝物ってその続きも歌
え それってさ、サビサビでもないよね。歌い始めだよね。
歌い始めで下がる目尻が恵比寿顔っていうあの歌詞があるんだけど、そこまで全部歌っててなんかだから私が推している、まあ、そのアメリカ大使館で拾われたね、
うん、
可愛い子猫ちゃんのインスタには下がる目尻が恵比寿顔ってコメントすることにしてんの
え、それ自分がでしょ。
そう
自分が恵比寿顔になっちゃうってことだよね。
なっちゃってる
って。確かに大泉逸郎さん恵比寿顔だったね。
そう、だから孫と猫ってね、多分概念的にね、
概念同じだねもうなんか今のさ話で思い出したけど、この間もちょっといいちゃんと LINE で話したかもしれないけど、90年代から2000年代初頭の小中ぐらいか、うん、で聞いた曲改めて歌詞見てみると話っていうのは一ネタ盛り上がるんですよね。
そうだね。だそれあれなんだっけ、何の歌詞だっけそれ言ってたの。
まあどんな時もかな。
あとね、
この間なんかそれこそバンイさんで某某高円寺に住んでる友人と飲んでた時に、なんか あの子さすごい写真撮んの、なんかすごい何でも写真撮んの、なんか思い出とか言いながらさ全部なんか1分なんかすごい撮るわけ。料理が出てきたら料理と私みたいなの撮ってくるの、うん、全部写真撮りたがるんだからみたいなこと言ったらさあなたはって歌い出したの
違う、
わかりますかその歌。
写真を撮りたがる、うん、た
たその後もずっと歌っちゃったもん私たち。
椎名林檎のね、題名が分かんない。だってよねねねね
ねねね、ギブスじゃん。
ギブスだ。私ギブスと罪と罰がこう一緒になっちゃうんだよね、うん、同時期に出てるから。
罪と罰はね、法を指すの方です。
そう
で、写真になれば私が嘘になるじゃないみたいな歌でしょ、うん、でもう何それみたいな、なんか話してもうその描写何とか言って。
いやでもやっぱりね、歌っていいよね。
いやでもね、歌っていいよねっていうことを昔の歌にしか思えない。私はちょっと
知らないから、
ね、悪いけど。
いやだから同じぐらいの年代の人とこう言ってさ、こう歌詞で、うん、例えば写真をさ撮んなみたいな話になった時も、
あら思いつけるかっていうね、
なるし、普通になんだろう、まあそのすごく有名じゃないバンドでもさ、普通に、まあ、脳が疲れて、もう脳みそがやばいみたいな、洗脳されているみたいな気がするって時にさ、まあ、脳みそ洗おうっていう曲があったりとかするんだけど、まあ、有名じゃん、
うんう
ん、そういうのとかをさ、こう一緒に歌ったりとかさ、
うん、
で結構楽しいよね。
それって楽しいけどね、結構できる人は限られてるだよね。
ああそうか。
さ、小中とかね、頑張ってA2Z に通うか通わないかみたいな話だからさ、
A2Z っていうCD や兼文房具や兼レンタルショップがあったんです
よ。そう伝え的なねものがね。だってそれって全員がしてたわけじゃないじゃん。
そうだね。
ヒットチャート あのオリコンチャート追いかけ一生懸命追いかけるのは全員じゃないからさ。うん、いやでもなんか歌がもっと力を持ってたんだよ、なんか人を引きつける。わかんない。
今ほらなんか
って思っちゃうんだよな。なんかそういうところちょっと年取ったなって思っちゃう。なんか昔マッキーの歌詞と一緒じゃん。昔は良かったねと思いながら行きたくないから。
いやでもさ、
今昔の歌謡曲は良かったなって思っちゃったんだ。思っちゃった、
ね、歌がパワーを持ってた時代ね。だあーちゃんがさ、あーちゃんと私とさ新宿のさ中華料理屋でさ、
うん、
まあ某人と2人4人でご飯食べてるじゃん、うんうん、まあ、その人そのまあ某会社で、まあ、CD のセレクトやってるみたいな、まあ、仕入れやってるっていう人が言ってたけど、うん、もう売れる曲って決まってるんですよみたいなこと言ってたじゃん。もうTikTok とか
配信系って言ってたね。
配信でもうある程度結果を残しているっていうものしか仕入れなくなってるから、
うん、
ワールドミュージック、ワールドミュージックっていうかそういうね、
うん、
枠、日本以外の曲っていうのでやるとっていうからさ、まあ、変わってきちゃってんだよねって思うんだな。
歌詞は、いや歌詞見ちゃうよねやっぱ。
見ちゃう。でもそれって私。その歌詞がなんか大事面白いって思えるようになったのって椎名林檎大先生の頃な気がするんだよね。
だからさ大あじゃあ高校中3ぐらいからさようやく歌詞ってあるんだって気づくじゃん。なんか歌詞って意味あるんだっていう、うん、ちゃんと日本語が分かるようになるっていうかさ、
うん、なんか感情がちゃんとやっぱ思春期を迎えてさこうおっ人間性に深みが出てくるんだろうな。
そうだよ、そこで思春期を迎え人間性を深めていく過程で18歳ぐらいで改めて聞いたスイートナインティーブルースはどんなに響いたかって話ですよ。え、響いてない。
今ちょっと外でさあの果物売りのトラックが来ちゃってるから音入っちゃうかなと。
全然入ってない。
そういやだからさでもスイートナインティーンブルースってナインティーンの前に聞いてるじゃん。
うん、あの時はもうなんかいやナインティーンの前どころかさ十何歳でしょ、11、2歳でしょスイートナインティーンブルースが出てきた時って。
私初めて買ってもらった CD がスイートナインティーンブルースのあの
何シングル、
あの細長い長方形のがあったんで、
シングル、私初めて自分のお小遣いなんかお金で買ったアルバムはスイートナインティーンブルースです。
いやだちょっとなんかリンクしてる。私
あのアルバム聞きたいな、かっこよかったよな。アムロちゃんあのジャケットとか超かっこいいんだよね。
かっこいいよね、モノクロの、
うんうん、
そ
う
そ
う。
イメンの曲覚えてる？
え、何入ってた？
ジョイジョイジョイ。
それも もちろんアルバムに入ってるから。ってやつでしょ。
Have a good day。ディリディリディリディリ。めっちゃさ、なんか外国の香りをすごく感じるって私は思ったっけ、小さい子。
外国の香りさ、アムロちゃんってすごい感じさせてくれたよね。
ローリンヒルとかみたいな。
そうそう、憧れてたんだよね、ローリンヒルにアムロちゃん実際。あのてかちょうどローリンヒルのあのアルバムが出てた時なんだよな。
あのなんかボツボツっていうか、
そうそうボツボツ
みたいな。
そう
あのお団子いっぱい、
あの一番売れたんじゃないあのアルバム、ローリンヒル。Z で借りたもんな、ローリンヒル。
本当だよね。そう、
私あのごめん、あのごめん
謝る
謝んないけど、あのそのさ高円寺の民とさ、
うん、
あれもう10年前ぐらいかな、ローリンヒル一緒に行ったからね、日本公演、東京公演、
昔昔、
うん、10年前ぐらいじゃない？
あーいいね。
それでもうすごい良くて、ローリンヒルのコンサート、
うん、
2時間遅れぐらいで始まって、
うん、
であのローリンヒル行ったみたいなのをインスタだったかな、フェイスブック、インスタかな、 で、書いたら、某、私たちの共通のお友達が、あーちゃん、中学生の時に MD に入れてくれたねって。
MD!?
MD にローリンヒル入れてくれたよね、入れて聞かせてくれたよねって言われて。
今の MD を知っている世代って本当に限られてるからさ、短かった、
うん、MD って本当短かったよね。中学3年間ぐらいじゃない？
高1の時に MD プレイヤー盗まれたの、高校で。
あ、高校生までまだ MD やってたか。私ね、結構ね、MP3 プレイヤー早かったからね。
私 MD から CD、 あの MD プレイヤーが盗まれたことにより CD プレイヤーに戻って、ウォークマンね、
うん、
その後あれだよ、 iPod、
うん、の前に MP3 プレイヤーがあるよ。
MP3 プレイヤーって何？こういうなんか、
いや、 iPod と同じ概念、そのデータで聞くっていう。私 iRiver っていうの使ってたよ、高3ぐらいの時。アイリバーって、アイリバーってのアイって書いて、あれ、あれなんだっけ。
あの MD プレイヤーってパソコンから入れてたから MP3 だったのかもしれないって気がしてきた。
なんかそもそもさ、あのデータになったの高校2年生ぐらいからデータで音楽を管理するようになったから、あのあれだよね、CDR に録音するようになったよね。それで私 CD プレイヤー聞いてかな、あの、多くの
一番でもなんかこう、あ、なんか憧れちゃったのは椎名林檎なんだよな。だからよく
ちょっとなんかもうなんか恥さらしてるよ
でしょ、中二病みたいなもんそれをあれあーちゃんでも言ったっけ、なんかあの私たちは椎名林檎に人生をめちゃくちゃにされたっていうことを、あ、もう今はもう終わったけど、
うん、
もうご飯になって恋愛がちゃんとできないのは椎名林檎のせいなんじゃないかっていう仮説があったわけ、
うん、それ言ってる人いっぱいそうだね、
いっぱいいる人たちのせいで、うん、すごい影響を与えてると思うよ、
うん、あの、うん、あとは宇多田ヒカルもちょっとそれあるかもね、
あとリボンね、リボン、あ、僕戻ってきたけど言ってるけどもう終わっちゃったわ。さ、
え、いいよ、またそして戻るでもいいよ。
何？いや、こうやない。
チンジャーマンにこっちロドリゴじゃ。
もしかしてまたさっきの質問の続きですか？
サッカーでドイツの選手でルードリッカーっていう人いる？
わかんないけど。いるんじゃない？私ドイツのチームの人がノイヤーしか分かんないよ。
私オリバーカーしか知ってない。ルードリッカーっていうのかな、ドイツ、うん、それでアライト、
ウーファミミミミイシューワンハオビンビンเหมือนแกล้งคนญี่ปุ่น คิดว่าเขาดูถูกคนญี่ปุ่น คือวิ่งท่าแปลก
ๆ อ๋อ ดูルードリッカーじゃなくて何て読むんだろう、 RUDIGER、 ルーディガーかな。
え、もう一回言って。
RUDIGER、
DER、 ルーディガーか、
ルーディガ
ー、ルーディガー、ジェパン、素晴らしい。
なんかそのルーディガーっていう人が、
うん、
あの要はなんかそのアントあのね、カタカナだとリュディガーって書くみたい、アントニオ、うん、
あ、ユウムラとダメじゃん
が、なんか傲慢で無礼な行為をしたっていうふうに言われていることについてどう思いますかっていう、
私への質問ですか、もしかして。
で、それ何があったかっていうと、これ、うん、あのヤフーニュース読みますね、
うん、
11月、
あの試合で
11月24日の記事、浅野との競り合い時に両足を高く上げる奇妙なステップへ批判殺到、
うん、
日本代表は現地時間11月23日カタールワールドカップの初戦でドイツ代表と対戦し2対1の逆転勝利で大金星を飾った中、ドイツ代表ディフェンダーアントニオ・リュディガーがフォワード浅野拓磨との競り合いの際に見せた奇妙なステップが批判のもとに、韓国メディアは日本人選手をあざ笑うかのような振る舞いをしたとしてサッカーファンから批判を受けている。
知らなかった。
海外メディアの反応に注目している。でもなんでこれ韓国メディアはって書いてんだろうね。そうっていうの聞いたことない。
うん、知らなかった
私も。でも変な走り方してんなと思ったの、その時足長いなと思ったんだけど、
うん、
それどう思うって。うん、前
あ、ごめん、知らなかった。
あ、やば、あ、トーティー、ラメル。
じゃあさ、あの、たーちゃんのために、あの、私のサッカー詳しい友達に調査しとくわ。
うん、もう、こうやってたぶん、普段、はい、もう、ああ、やなこまいこい、いいんか。見解を
聞いておくわ。
じゃあ、じゃあ、たーん、じゃあ、たーん、こう、切ってへん、こう、はい。
OK。え、チャーちゃん、もしかして、タロに聞きます。チャーちゃん、もしかしてワールドカップで気になってるところ、そこだけですか？
あ、アヤナさんは、え、チャポンティニーのテイクンルーセグメン存在。
インホールワールドカップで。
うん。ああ、これ方が、ジーズコンタイよね。
あ、そのサンスタジアムね。
あ、まあ、もしかしてカタールの労働者問題の話？
そういうことになります。
え、分かったのすごくない？私
最高の、もうだいぶ分かっちゃった。あとさ、
分かんない、カタールって言葉だけで分かった。
すごい声小さくない？そんなことない
。 He speaks ローボイスだから。
うん、そういうとこあるから。
まあね、そこはさ、ちょっとさ、ごめんなさい、ちょっと一度片隅に置かせていただいてますってなっちゃってるよね、うん、なんかオリンピック、東京オリンピックはさ、なんか絶対見るもんかとかって思ったけどさ。
そうなんだよね。でもさ、結局その時もあったけどさ、じゃあ選手に、
それだよね、
選手にじゃあもうなんかあんのかい、どう考えたら、私たちはどう
捉える、誰、何が悪いのかな、え、何が悪いかって。でもいろいろ突き詰めると、それに盛り上がってる観衆がいることが影響力を与えみたいになっちゃうのかな。だから国際的なイベントってことだね、いろんな問題が起きるっていうのはさ、
あの
国際的なイベントですよ。
これまたあの聞いてくれている人に焦えぞって言われちゃうけど、でもそういうことよね。
本当、
うん、
何か未だかつて国際的にさ祝福され、 100% 祝福されたイベントってありますか？
ないんじゃない。だから超個人的なことじゃないと、いや国際的なことで政治が絡まないのとかさ、なんか
ないしね、
伝え方
が裏があるんじゃないか、大きな金が動いているのはいつもだし、
ね、
ないよな、芸術祭、国際的な芸術祭だって絶対何かあるし、し、何、APEC とか COP とかさ、なんとかとかさ、もう絶対にダメ、絶対に反対する人はいるし、もうオリンピックだってもちろん、万博だってもちろん、絶対に。
だからさ、
何があんの、世界平和。
そう、いやだから本当にさ、なんだっけ、あーちゃんとその話、エピックかなんかの話してた時にさ、もうそんなこと言ったら何にもできなくなっちゃうみたいな話になったじゃん。
うん、あのそうそう、全てをカバーすることは無理っていうね。
誰も何も傷つけずに、
うん、
もう本当にもう PC 的にも、
うん、
エティカルコレクトネスみたいなものにもう全部なんか OK、うん、丸丸丸丸丸っていう風にできることはもうないからさ、自分でこういかに 自分ができる範囲でなんかこうやっていくっていうことなんだろうねって。だからそのファストファッションもさ、なんかどうかと思うわけじゃん、こんな安くてさって。でもあれでしょ、オーバーザサンでさ、あの、ジェンスーさんがさ、でもこのサイズ展開みたいなもの、
う
ん、
そうそうそう、サイズ展開はね、
サイズっていう
の必要なものだったんだっていうね。いや、私はすごいわかるんだよ、でかいから。だってここでしか売ってないんだもん、着れる可愛い服みたいなさ、
そうっていうところもあるから、うん、なんかこれを普通にあのパンジーラジオでこう公開するの大丈夫かなっていうぐらい、いつにも増してグダグダだけど、そうやっていろいろ考えながら生きていく、考える足であるってことでやっていけばいいと思うんだな。
うん、
そう、なんか
そうだね、
うん、
考えてこ。
そう、だからワールドカップをきっかけに考えることがあってもいいでしょうし、普通に楽しいと思って見ていいと思うしね。
そうそうそうそう、あのもちろんね。いや、なんかなんつうんだろう、あのなんかさ、その言うじゃん、そんないきなり日本頑張れみたいになる、なナショナプチナショナリズム症候群って本出たけどさ、ワールドカップ盛り上がった時にいつかか、なんかいや別に日本叩いてないですみたいなあの選手たちが素晴らしいだけですっていうさ、だからさ、なんかさ、ちょっと、まあ、君が代を歌うこともちょっとあれだし、あの国民の皆さんに声援がとかって言われると、インタビューとかで、
うん、
ええ、あれ、あ、それやめなんか私見れなくなっちゃうんだよね、あの瞬間だけ。なんか見なかったことにしたくなっちゃうんだよね。
だから私サッカーすごい苦手だなって思ってたのは、
うん、
あのやっぱりこうみんながこう集団になって同じようなことを言ったりやったりしてるっていうことがちょっとこうアンコンフォータブルだなって思う時があるの、うん、それはもう自分のこの特性としてね、
うん、
おいおいみんなで言ったりとかしてるのをなんかちょっとこう車に構えちゃうところがあったのよね、やっぱ、
うん、
だからそういうところに自分の精神性がこう合わないなみたいな。それは別にバンドとかでもそうで、もうみんなが同じリストバンドとか、なんか首にタオル巻いてさ、なんかおいおいおいおいおいってやってるようなバンドが苦手だからさ、私は。それが好きな人を否定はしないけどね。そうだから、そうね、でも結局さ、やっぱ好きなものを見たらいいのよ。だちょっとカタールでたくさん人が亡くなっちゃったことに関しては、ちょっと私あの反省してほしいなと思うから、その会場選びをする時のそのなんて言ったらいいんですかね、開催側のオーガナイザー側のその審査っていうかな、そういうのにきちんとあの目を光らせていただきたいっていうふうには思うけど、
そうなのね、
うん、
そこは なんかさあの全然また話変わるんだけどさ、
はい、
そういういろいろな問題、
うん、
社会的に起きる問題の責任はどこにあるんだっていうさ、
そうね、
ことってあるじゃん。私さっきすごい思ったんだけど、某ブランド、ハイブランドがさ、
うん、
最近出た新しいなんかコレクションの広告で、なんか SM 的な格好をしたテディベアを持った子供がそれを持ってるっていう、
はい、
それに対して、まあ、児童虐待の要素があるみたいな感じで炎上が起きて、いや起きるじゃん。でなんかあの、まあ、会社もその企業もすぐ撤回して謝罪して、で最近なんかまだ炎上がやみやまないみたいな感じ でそれを作ったアーティスティックディレクターも謝罪を個人的にインスタグラムに載せるみたいな。でさ、なんだろう、なんかすごいちょっと違和感を感じたのは、いやそこ一番責任あるの企業でしょって思って。
そうだね、
それを も問題だってじゃ予防しなきゃいけないのは企業で、予防線を張らなきゃいけないのは企業で、批判が起きてもこれは表現なんです、そういう表現なんですっていうぐらいの覚悟があってやってるんだったら別だけど、そうじゃなくてなんかすぐ取り下げるし謝罪するしで、
キャンセルカルチャーってやつだよね。
そうそうそう、キャンセルカルチャーでさ、しまいにはさ、なんかさ、一度その炎上が起きた時には一度上がった報道では、その企業がその広告制作会社とアーティスティックダイレクターに対して訴訟するみたいな、いやいやいや、あんたの責任でやってんでしょみたいな思って、でそれはもうさすがに取り下げたらしいんだけど、告訴を。なんかさ、でアーティストはアーティストで、確かになんか行き過ぎた表現があった、僕はなんかこうなんかちょっと違うことを表現することこそ新しいと思っている考えがあるからみたいな、何挑戦的な表現をすることを主に置いてたから、そこでちょっとやりすぎたみたいなこととかで、なんか児童虐待のことは確かにそうだし、これからも学びを深めていきたいみたいなことを声明文みたいに出したんだけどさ、なんかアーティストにも責任を及ぼさせなきゃいけないっていうのはなんか難しいよなって思って。
だよね、
うん、
おっしゃる通りだと思いますよ。なんか表現の自由というものと、
そうそうそうそう、
なんか結局よくない、私ちょっとごめんそれ見てないから、うん、言えないんだけど、そう、どれぐらいのもので、
いやちょっとね、私ねこれねあれだけど、確かに問題が起きるだろう、批判が起きるだろうっていう要素はあるんだけど、うん、それをなんか批判の一つの言い方として、児童虐待を促すみたいな危険があるみたいな、うん、そこまで行くのかと思うとちょっと分かんないわって、これを見てなんかこの子供にさせたいって思う人が出るのかみたいなのは全然分かんないわと思って、
それがまあいわゆる性的搾取だと、そのモデルになった子ないし、
う
ん、そういうことが起きていることに対して性的搾取だっていう、うん、だっていうことなんだろうけどね、多分、うん、その批判の、
うん、なんかさ、キャンセルカルチャーってさすごい分かんなくて、私ちゃんと知りたいんだけど、
うん、
なんか何かを見えなくさせてるじゃん、
そう思う、本質
をね、そう
っていうと分かんなくなっちゃう、
なんか問題になるから問題っていうのはさ問題なのっていう、
だから
すごいなんか、うん、全問答みたいな、
結局その人はみんな失敗するものだからというので言っちゃうと簡単なんだけどさ、結局じゃあアーティストが社会的に担わなきゃいけないというか責任を負わなきゃいけない、アーティストの社会的責任って何なんだろうとかさ、でも企業が持ってる社会的責任ってあるわけで、うん、しかもそれを自分たちのその事業としてやったわけでしょ、
うん、
じゃあその営利目的でや
ってる広告とかね、そういうね、うん、
でそうなった時の責任の重さっていうのはどう考えても企業が持つべきで、ちゃんと責任を取るのは企業であって、うん、そのアーティストを起用している時点でその一番の責任は企業が負うべきだと思うわけ。ただそれを簡単に自分たちがそのちゃんと考えが足りなかったとかね、うん、そういう意図ではなかったけれども、うん、取り下げますと、うん、普通にそれだけでよくてさ、
うんうん、
でそれに対してアーティストがなんかいや俺の表現をなんかなんとかしやがってみたいなことに言うっていうのはまた別の問題で、
うんうんうん、
アーティストの社会的な考え方とかっていうのはおかしいんじゃないって話で議論になっていくとは思うんだけど、うん、 いやそういうのが全く見えなくさせてるじゃん、
うん、
なんで子供にその SM を放棄させるようなことをしちゃいけないかっていうことを考えるべきであって、うん、でそれがおかしかったっていうのはそう思うの。だから結局はその起用した側にもっとその
なん
か
責任をもっと持ってくれよっていうね、
責任っていうのは起用した側に あるんじゃないかなって私は思うの、
うん、
そうなってくるとさ、もうなんていうの、それ誰かを虐げるような表現をしていいとは全く思わないけど、
うん、
だってただ下ろしてるだけじゃさ、うん、何の指標もないままさ、
うん、
なんとなくこれはダメだ問題になるかも、
うん、
スケールどんどんちっちゃくなっていくわけ、
うんうんうん、
そのはっきりとした指標がないんだから、
うんうん、
っていうのが私があの非常に危惧していること。
そうだよね、だから表現を守るとか新しい表現を押し出していくっていうことがなくなってくるよね。
そうって思うの。だからそれ結局そのなんだっけ、相互監視社会みたいなことをテーマにフェローシップかなんかでタイのねアーティストが調べたりとかしてたの。私ちょっと全部見てないか分かんないけど、うん、まあそれか影っていうさ演劇界の人なんだけど演出家、うん、まあその結局検閲がないことによって、
うん、
でもセルフセンサーシップみたいな自分たちで検閲しちゃうみたいな、うん、の方が危ないっていう話をこの間、
うん、
だってもう10年ぐらい10年近く前、
うんうん、
その、まあ、中国とかかな、うん、検閲があったりするとアーティストはそれをかいくぐろうとすると、
うんうん、
でちゃんと何か伝えなきゃいけないってことがある、うん、別に法律がないとなんかなんとなくこうお互い監視し合うみたいになってこれは不謹慎なんじゃないかとかね、でその指標がないわけだからさ、
うん、
だから危険よねっていう話、
うん、なんかさ分かんないよね、なんか規制があればそれがいけないからいやそういう表現はしないってなるとかじゃないギリギリのところ、
うん、
明らかにいや理性倫理的にこれ NG だろっていう表現もあったりするわけじゃん、
うん、
まあでもな、
だ倫理って何なのっていうのを
人によるからね
だからそんなこと言ったらさって超極論なんだけど誰がどこで線引いてんのって話で、人殺しちゃいけないのに人殺す映画はありなわけじゃん、ってかそもそも人殺しちゃいけないのって話にもなってくるしさ、一応ってか私もダメだと思ってるけど、でも何が良くて何がダメなんだっていうの
を、何がリアルで何がフェイクかの話、
何がリアルで何がフェイクかって結局はリテラシーっていうのがみんな極端に少なくなっちゃってんじゃないのって、まあ、見る側にその何責任をなすりつけちゃいけないけどねって思うんですよねっていう、すげえ熱い気持ちではいる、
うん、なんかさ熱くなっちゃうんだよね。
もう最初の
答えはない、
すごいですよ、答えないね。だから悩み、
何が正しいかとかない、悩む、
ランアンドラーニョ、
それで言うとちょっとサッカーで締めたいと思います、はい、サッカーの話でこれ私ちょっとこのエピソード好きすぎてソーランダムでも話したんだけど、
はい、別のポッドキャストでも話したんですね、
はい、う
ん、
アメリカ代表のキャプテン、後からいろいろ調べ改めて調べた結果、キャプテンがイラン戦があって、アメリカイラングループリーグで、でイランって多分イラン人から取ってイランの発音、イランイラニアンなの、
うんうんうん、
英語的には多分そうなるんじゃない、みんなそうなるんじゃないと思うんだけど、アイランとかアイラニアンっていう風に発音したことに対してなんかそのキャプテンのプレスカンファレンスでイラン人の記者が僕たち の, 発音、正しい発音はイラニアンですけどあなたは間違えましたねみたいな、でその人黒人だったんだけど、なんか あのアメリカはあの黒人に対する差別とかがまだあのまかり通ってるような国だと思いますけど、そういう国を代表してる気持ちはどうですかみたいな、なんかその民族の名前を発音間違ってるくせに、うん、みたいなさ、なんか要約すると意訳するとみたいな質問をして、そしたらそのアメリカのキャプテンタイラー・アダムスさんの回答がパーフェクトリーアンサーだったんだけど、まずミスプロナンセーションに対してはアポロジーしますと。あ、すごいルーみたいな、ちょっと
あの
アポロジャイします、アポロジャイズ
は謝りますと言ったのね、
うん、発音、そう発音間違ってました。で、まあ、差別の問題に対しては僕もこう分かりますと、あります、さ確かにあります、特に今そのアメリカ人だけどさ、多分ヨーロッパリーグでいるわけで、外国に住んでみていろいろ文化が異なることだとか、そういうことをすごい実感してますと。で、僕も白人家庭に育って、でもアフリカアメリカンの血がある人として育って、その文化の違いみたいなことっていうのはすごく実感してる。で、いろいろ困難もあったと。でもそこで分かってきたのは、もう何にしてもプログレスが大事、プロセスが大事、エデュケーションが大事って言ってて、今あなたがそうやってイランの正しい発音を僕にエデュケートしてくれたみたいに、それがそれの積み重ねが大事なんだと思ってますみたいなパーフェクトリーアンサーをしたんですよ。
いや、だから、いや、いい締めだね
締めでしょ。
いや、本当にそういうことなのよ
ね。だからあのさ、そうなの、積み重ね、
結局黒人っていうのはさ、よくないって言われててさ、じゃあアフリカンアメリカン言うじゃん、
うん、
でも私のまあ義理の兄でカリビアンブリティッシュなの、
うんうんうん、
でもカリビアンだってことって分かんないのよ、そのパッと見、
うん、
あの私たちのことパッと見さ、あのタイにいてもさ、中国人なのか韓国人、
うんうんう
ん、はたまた中華系のタイ人なのか分かんない、
うんう
ん、だからそのアフリカンブリティッシュって言って、いやカリビアンだよとかってなるみたいにさ、もう分かんないから、うんうん、そう作れればいいと思う、本当に、
うん、
いや本当勉強していこう勉強していこう
っていうね、
いや大事よ、
積み重ね、積み重ねです。
で、お怒りではなくてちゃんと話そうって思ったわ。いい話だ。いい話って自分で言っちゃった。
自分で言っちゃってる。自分で言っちゃってるけどさ。まあでもね、そういうこと。
もう、あの、知らずにさ、なんか人を傷つけてることってあるじゃん。
え？待って。またマッキーの話。
え、そっち？
え、どっち？
え、キングヌーの曲でそんなんなかったっけ？他の誰かを傷つけていたとしてっていう曲。
あ、でもマッキーはな、人を傷つけてとしても守りたいものがあるって言ってたからな。
そうなっちゃうかな。ほら、時には誰かを知らず知らずのうちに傷つけてしまったり失ったりして初めて犯した罪を知るっていう、白日っていう歌。
ああ、そう、そうだね、そうだよね、本当にそんなことの連続だよね。あれ、傷つけちゃった。
だから怖いなと思うのさ、あの時代が変わっていって考え方が変わってくじゃん、
うん、
いろんなこと、
うん、
だから昔は気違いってね言ってたのはダメなんだから今、
うん、
あ、それ言葉の問題だけではなくてあるわけじゃん、うん、そういうのをさ、私はいつか分かんなくなっちゃうんじゃないかっていう恐怖があるわけだから、常に自分は学んでいこうって思うし、うん、おかしいと思ったら誰かに指摘してもらえたらありがたいなと思いますよ。
エデュケートアワーセルフで、
いいね、パンジーラジオエデュケートアワーセルフっていうあ、私超話したいことある。
もうダメです、もう終わりです、ちょっともう
じゃあ次号魔女について話させてください。
はい。
いやでもこれやると朝までダラダラなっちゃう、ね。うん、朝まで。あの
ドゥドゥドゥドゥドゥになっちゃうから、
なんでもらうわけですけども、絶対あのだってこうってそうやってさ、おじいさんのことバカにするのよくないよ、ちぐさ今の LK のマイセルフだからよくないはい、じゃあね、
バイバイ